京都三条ラジオカフェからお送りします。東日本大震災の支援特別番組、今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。環境市民からこの福島原発の大きな事故が起こりましてから様々な形で情報提供を進めてまいりました。主に福島原発に関連して原発の事故のこれからの見通しも含めてですね、わからないところは多々あったんですけれども、現状を伝えるとともに何に気をつけなければならないのか、私たちは過小評価をせず、本当にもし少しでも危険なことがあるのであれば先に先にですね、予防、原則にのっとった行動をしていかないということで、注意を呼びかけてまいりました。そして今日はですね、このところ非常に心配になっている食品関係ということで、まあ、放射性物質が福島県産のほうれん草や、それから、まあ、水道水の方からもですね、検出されるなどで不安が高まっているということもありまして、お話を伺おうということで、ゲストといいますか、電話でつないで、いろいろとお答え、感じておられることをお話ししていただく方にご登場いただくことにいたしました。今日は、無農薬京野菜の軒先販売、京都反原発メダカの学校で活動もされております佐伯正和さんに電話がつながっていますので、早速お話を伺っていきます。佐伯さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今朝もまた福島原発の方では1号機から4号機からですね、なんか水蒸気のようなものが、見えたりということで、
はい、
さらにですね、あちらの方のその動きも注視していかなければならないというようなことにもなっているんですけれども、
はい、
佐伯さんはずっと、まあ、反原発の活動もされてこられました、
はい、
でこの一連の、まあ、動きを、ご覧になっていて感じておられることって、まず最初にどういうことなのかお聞きいただきしたいと思うんですが、
はい、
はい、
恐ろしい事態になったなというのがまず一つです。で、いろんな政府発表とか東京電力の発表とか、ものすごく嘘までいかんでも、ごまかしみたいな話がものすごく多いなというのをこの間感じてきました。
はい。
で、例えば最初に第一原発の1号炉で中の圧力がものすごく上がって、それで圧力容器を守る、格納容器を守るんだということでですね、
はい、
外に放射能を放出しますと、でも、フィルターを通しますので大丈夫ですよというのが最初にそういうことがあったと思うんです。
はい、
ところが、今問題になっている要素とかセシウムはですね、
はい、
フィルターに引っかからないんですよね。
はい、
気ガスという、あとクリプトンとかがありますけども、
はい、
そういうものは、フィルターで引っかからないから、普段はですね、ホールドアップタンクというようなものがあって、そこで溜めといて、要素は半減期が8日で、短いですから、
はい、
で、しばらく溜めといて、放射能が減ってからですね、外へ出すというふうな、ことをやってるわけです。
はい。
わけです。ところが、今回はそんなん関係なしにですね、フィルター通すからという話で、ポッと、そこで溜めないで出してしまったと。
はい。
それがまず第一に、放射能の放出の最初やったと思うんです。で、それから、最初に正直にですね、そういう要素も出ますよという話をやっぱりすべきやと思うんですよね。
はい。正確な情報を出すべきだったと。うん、
はい。わかるもんはわかるんですけども、あれだけ言われても普通のもん多分わからないと思うんです。
はい。
その辺の問題がですね、最初から、いろいろあったんじゃないかなという気がします。
そうですね。
はい。
そして、まあ、小出しな情報で、後追い情報というような形が、随分、まあ、今も続いているっていうところはあるんですけれども、
はい、
そうすることによって、まあ、もっと防げたはずの私たち、あるいはその、近くにおられる方たちに何らかの影響 があったというふうに考えざるを得ないですよね。
そうですね、はい、要素材の問題にしても、もっと最初からきちっとした対応を取っておれば、
はい、
幼い子がですね、被爆する甲状腺がんとか甲状腺異常になる可能性がですね、
はい、
もっと低くなったと思うんですよね、
はい、
それが後手後手に回ってしまったというようなところがあるかと思います。
はい、
はい、
そしてさっきも少しお伝えしたんですけれども、農作物や牛乳飲料水からも放射性物質が検出されるということに今現在なっているんですね。
はい。
で、まあ、佐伯さんは農家でもありますので、このあたりも非常に心配されているところなのではないかと思うんですが、今どんなふうに受け止められているんでしょうか。
最初に50キロほど離れた福島市で、
はい、
177ベクレルの放射性要素が水道の水から検出されたと。
はい。
そして、150キロぐらい離れている茨城県からですね、
はい、
非常にたくさんの、放射性要素がほうれん草から、出たというようなのを聞いて、もう、なんちゅうか、水は毎日飲むもんですし、
はい、
で、我々農家からしたら、せっかく作ったものを、これを、処分しないかんというふうな、なんちゅうか無念さというか残念さというか、うん、でもちろんお金の問題もありますけども、
はい、
そういうふうな手塩にかけて育ててきたものがダメに、一瞬のうちにして見た目は大丈夫やのに、ダメになるという、
はい、
そこがものすごく悔しいですね。
もう畜産の方なんかでもそうですよね。本当に悔しい思いをして、乳牛をもう処分しなければならないというようなね、ところも出てきているわけですよね。
そうですね。やっぱり放射線の影響というのは、見た目は全然わからないというところにですね、
はい、
余計に、そこに怖さがあるのかなというふうに思いますけど。
そうですよね。
はい、
実は環境市民でも、この事故が起こって、すぐにですね、プライベートルートを通じてということだったんですけれども、
はい、
知り合いの農家さんたちにはできるだけ早く農作物をもう入れてくださいって、収穫できるものに関してはですね、
はい、
という電話を、
はい、
必死になってかけまくってですね、
はい、
対応したということもあったんですが、やはり佐伯さんたちもその農家の、つながりとかっていうことでやっぱりこのような事態になるっていうことを想定されたりとかはしていたんでしょうか。
ある程度は想定してきましたけども、はい、なんというか、風向きによりますよね。
はい、
うん。で、本当に最初は、放射線が量が高かったのが出たのが、女川原発でしたんで、
はい、
で、どういうふうな風向きによるかというのが、ちょっと、それ自体はなかなかわからへんし、
はい、
というところはあったんですけども、
はい、
やっぱり首都圏の方へ行ったかというふうなところがありますけども。
はい、
で、これが、これからどういう事態になるのかと、
はい、
多分事態もっと悪化していくんじゃないかなと思いますんで、
はい、
そうなった場合、ずっと出荷できないわけですよね。
そうですよね。
で、出荷できないだけ違って、これから種もまけないし、で、乳牛はずっとほかさないかんと。なんちゅうか、展望がない話にこれなってきたなという気がします。
はい、
で、有機農業は、化学肥料を使わない、農薬は使わないんですけども、
はい、
有機農業でなくても、この間、やはり、化学肥料は減らしましょうというふうな流れの中でですね、うん、もちろん畜糞も汚染されるわけですから、
はい、
で、それが、それを巻いて、耕すと、また、それで汚染が、なんちゅうか、汚染の、
はい、
放射能汚染の、リサイクルができてしまうと、
はい、
いうような、形になってしまうんで、うん、非常に、恐ろしい時代になって、これからこれどういうふうにしていく べきなのかなというふうな、あの、気がしてます。で、放射性ヨウ素は、あの、大体、80日ぐらいでですね、
はい、
あの、100分の1、1000分の1、180日ぐらいで1000分の1になりますんで、
はい、
で、放射性ヨウ素の方はそういうふうな形で、まあ、3ヶ月ほど経ったら、まあまあ、なんとかクリアできても、今度、放射性セシウムがどれだけ出てるか知りませんけども、
はい、
その辺の問題、そっちの方は半減期が、30年ですから、
はい、
そうすると300年、
1000
分の1になるまで300年ほどかかるというふうな問題から言うと、
はい、
ものすごく大変な事態だなというふうな気がいたします。
うん、土自体もまた、その直接、まあ、放射能は見えないものですけれども、その雨のように雪のように上から落ちてきているというふうに考えると、土の上にも乗っているということになるんですね。
そうですね。で、うん、それがだんだん、あのチェルノブイリでもそうでしたけど、
はい、
あの年数が経つとそのセシウムがだんだん下へ下がっていくと、
ああ
の下へ沈んでいくんですけども、で今度またトラクターで耕したらまた表面出てきますから、
ああ、そういうことですか。
うん、そういうことなんで、非常にこれ、困った難儀な話やなというのが正直なところです。
そうなってくると、まあ、あの、範囲もひょっとすると、今、あの、放射性物質が出ている、県よりも広がっていく可能性も、これ、否めないということになります。う
ん、あの、事態がもっと、第一原発の1号炉が、非常に危険な状態にどうもなってるみたいなんで、
はい、
あのもうちょっと今は低いレベル、あの低いところからの放出みたいな形になってるから、
はい、
そんな遠くに、あの日本の中ではあのまあまあ、あの範囲内で収まってますけども、
はい、
今度あの爆発的な形になってしまうと、もっと遠くまで飛ぶ可能性があるんで、
はい、あ、そうですね。1号機はその原子炉自体があの熱くなっていて、はい、ということなんですよね。はい、この間あの京都大学あの原子炉実験所の小出先生にお話を伺っていたときに、そのもし格納容器の圧力の方が高まったりすると、あのその時は3号機の話だったんですが、直接その空気中にその、空気を逃すというようなことをお話しされていて、それで爆発を防ぐ以外ないというようなことに、
はい、
お話ししてくださってたんですけれども、
はい、
もし今、あの、1号機でそんなようなことになっていくと、あの、さらに放射性物質がたくさん放出されるということになるわけですね。
そうですね。うん、それから、あの、一回ポンと放出して、それでしまいやったら、そんだけ分の期間で済むわけですから、
はいはい、
あの、期間と濃度で済むわけですけど、次から次へと放出されていくいうんで、
はい、
これが蓄積されていくと、
はい、
その、結局、積分の問題になってきますんで、あの、余計大変やなという気がします。
はい。
はい、
そうすると私たちの食べるもの自体、あるいはですね、東日本の皆さんが今までその、東日本で作られたものを食べられていた、ものをですね、関西以西でこう賄っていかなくちゃならないというような事態も起きてくるわけですよね。
そうですね。で、あの仙台から北の方はそれど農産物どころかの話は今状態ないですからね。
はい、
はい、
そうですね。
はい。で、あのこの間の、まあ話の中でですね、
はい、
うん、あの放射線感受性の問題があると思うんです。それは何かというと、
はいはい、
あの子供の方が小さい子、乳児の方が放射線に対して弱いよと。
はい、
でそれに比べたら幼児はちょっとマシやけども、あの、マシであると、
はい。
で、青年はその次であると。で、大人から老人にかけてですね、ずっと放射線に対する感受性が、まあまあ、あの、浴びても、量いうのが、まあまあ、マシに、なんちゅうか、ちょっとたくさんになるという、
はい、
そういうふうなことがですね、で、今回の東京の水道水でも幼児が、あの、乳児に、あの、飲まさない、あの、
はい、
水道水を飲まさないようにというのは、はい、その話なんで、
あ
の、なんでその、最初に、あの、ちっちゃい子の方が、 放射線に対して危ないですよというのはもう、これは分かりきった話なのに、
はい、
なんでそれを最初に、放射能があちこち出てた時に、はい、その話をきちっと、
うんうん、
政府もしないかというのが、
はい、
不思議でならないんですよね。
そうですよね。早くにもうその子供たちはできるだけっていうことで、発表していれば、もっと早く対応できた方たちもいらしたということですよね。
そうですね。で、もう一点は、今度内部被曝の問題はですね、はい、やはり、その放射能によって、溜まるところが違うという問題ですよね。
放射能各種によって、体の中のどこに溜まっていくかというのが違う。
というのが違うということですね。はい、で、はい、今問題になっている要素というのは、甲状腺に溜まると、はい、喉のところの甲状腺に溜まると。で、セシウムというのは、生殖腺に溜まったり、
はい、
筋肉に溜まるという問題とか、
はい、
これからひょっとして、もっと、中の、あんまり考えたくないんですけども、はい、中の、燃料のが飛び散るような可能性になってくると、ストロンチウムとかコバルトとか、はい、そういうふうなものがどんどん放出されて、はい、それらがまた、コバルトは肝臓に溜まったり、ストロンチウムは骨に溜まったり、
はい、
そういうふうないろんなところに溜まっていくという、その問題があるかと思います。
はい、海からはもうコバルトが検出されたというようなニュースがね、出ていましたね。
はいはい、で、あとは、それがまた、生き物の、連鎖を通じて、
はい、
濃縮していくという問題ですね。
あ、
で、空気中に位置としたら、それがどんどん、小さな生物に溜まってですね、それが何倍になって、何千倍になって、それがまた人間に入ってくるわけですから、うん、それがどんどんどんどん濃縮した、が、最終的に人間に入ってくるという、その問題をやっぱり考える必要があると思います。
はい。
はい。
皆さんが、まあ、じゃあ一体どうやってその、もちろん出荷停止されているとか、自主規制で、まあ、出荷を止められたというようなところありますけれども、何を食べてい、けばどうやって選べばいいのかっていうあたり心配されていると思うんですが、農家の立場として、佐々木さん、そのあたり、どういうふうに考えられますか？
非常に難しい問題で、
はい、
東京の人の水道がダメやと言うて、全部の人がペットボトルに走るという話にもならないでしょうし、はい、まずここで考えないかんのは、先ほど言いましたように、
はい、
小さい子を第一番に考えるという、
はい、
年寄りが、小さい子をに譲るという、そういうふうな、
はい、
考えをですね、ぜひとも持ってほしいと思うんです。
はい。
はい。まず、それが僕は一番大事かなという気がします。
はい。
それと、本当は、要素剤を飲むべきときは、やはり飲まないけないだろうし、
はい。
副作用当然ありますから、本当に危険になれば、これは要素剤飲む必要があると思います。
はい。
と同時に、急には効きませんけども、普段からですね、やっぱりワカメやら昆布といった海藻類をきちきちと取っていくと、
はい、
そういう生活にもう一回戻っていくという、ライフスタイルが、大事と違うかなという気がします。
そうですね。私たちも、原発の事故が起きてすぐにですね、まあ、わかめ、昆布とか、要素がたくさん含まれているような食品、できるだけ取ってくださいっていうようなことを言い続けてきたんですけれども、今の日本人の食生活自体、若い人が特にですね、影響を受けやすいと言われるような若い人たちが、そういった食物を取ってないということも、これ、現実で心配ですよね。
そうですね。うん、昔やったら、かなりたくさん取ってたから、
はい、
別に急に要素を甲状腺に入れんでも大丈夫というふうな問題もありましたけども、
はい、
今そういうふうな生活をですね、昆布の出汁を取ったりですね、
はい、
わかめを味噌汁に入れたりというのがものすごく減ってますから、
はい、
そういうふうなところをですね、もうちょっと、きちきちとしないかんかなというふうな気がしますけども。
はい。
はい。
まあそういったできるだけ要素をたくさん含んだその食物を体の中にきっちり、入れていくということが今私たち、まあ関西に住む人間でもすぐにでき で自分たちの体をできるだけ守っていくということにつながるということですね。
そうですね、うん、ただ要素に関してはそうですけども、はい、後の放射の放射性物質に関してはやっぱり、はい、なかなかいろいろ難しい問題ありますんで、はい、とにかくまあ事態は向こうの福島の原発の事態をとにかく注視してですね、
はい、
基本的には飛んできてるかもしれませんから、
はい、
きちっとうがいをするとか、できるだけ、外着の時は、外着はきちっと外で脱ぐとか、
はい、
そういうふうな、基本的な、家の中にできるだけ保湿物質を持って入らないようなことがこれから大事になってくるかなというふうな気がします。
はい。
はい、
今、まあ、政府が、放射性物質が検出されるという数値自体、暫定数値をですね、一気に引き上げたという状況の中で、何百ベクレル含まれていたとかっていうふうなことが出てきているんですけれども、はいはい、まあ何百ベ、例えば飲料水だったら300ベクレル以内だったら大丈夫ですというような、そのあたりについて、佐伯さんご意見とかはお持ちですか？
東京の、水道水で210ベクレルで、1リットルあたり210ベクレル、はい、あ、じゃあすみません、1キログラムあたり210ベクレル出たという話ですけども、はい、これちょっと計算してみると、甲状腺の被曝が、105マイクロシーベルトぐらい、100マイクロシーベルトぐらいになるんです。
はい、
そうすると、こんなん、10日水道水、毎日1リットル飲んだら、1ミリシーベルトになってしまいますんで、通常のね、被曝した亜寒数値に、なってしまうし。
許容量をはるかに超えてしまうわけですね。
そういうことを考えると、ちょっと、非常に厳しい状態だな、という気がします。野菜はね、それしばらく食べへんかったらええとか、いう問題になりますけども、はい、なかなか水道の水はね、お米と国にしたかって水道の水入りますしね、はい、難しい問題なというふうな気がしております。
はい、
まあ幸い、お米は去年の秋取れてますから、これは汚染されてないから、
はい、
それだけが救いかなという気がしますけども。
はい。
はい、
とにかくまあ、おっしゃったように、小さい子供さんとか、そこを第一優先して、私たちは考えていかないといけないということですよね。
そうですね。
はい。わかりました。どうもありがとうございました。
いえ、とんでもない。ありがとうござい
ました。ありがとうございました。
今
日は無農薬京野菜の軒先販売をされておりまして、そして京都阪原発メダカの学校で活動もずっとされ続けてこられました、佐伯正和さんにお話を伺いました。東日本大震災を支援するための特別番組、今日は、不安が高まる放射性物質が、その作物や飲料水の方から出てきたということで農家の方にお話を伺ってまいりました。担当は NPO 法人環境市民の下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。